神様を愛し、イエス様を愛し、その御言葉に聞き入るほどに、イエス様を受け入れる者、喜ぶ者こそ、イエス様は最も必要とされ、迎え入れてくださるんです。このことをまず私たちは刻んでおかないといけないことだと思います。何ができるか、何しよう、私たちはついつい何をするということを、こちらの方を中心に置きやすいです。そして、自分のできること、それがイエス様が何を喜ばれるかというイエス様の心よりも、そっちの方が中心になってしまう。そうではない。イエス様を愛すること、イエス様を心からしたい、求めること、何にも勝って、これがなくてはならぬ大切なことだ。それを忘れてはいけないと思います。日本語でお膝元という言葉があります。まあ、一般的によく使われるのは地元、ここは私のお膝元です。私もこの舞鶴が私のお膝元ですと言えるような、本当にそれぐらい定着した働きがなされたらな、それを願いつつ祈っていますが、もともとのお膝元っていう意味は重要人物、偉いお殿様とかそういう人のそのすぐそば、地高よれ、お膝元に近づかせていただきます、その場所であったり、あるいはそのそばで使える人、権力者の直接の支配の中にある。だから地元がお膝元っていうのと同じように、もともとはその城下町お膝元、その殿様の私は直属の部下です、その支配を受けているものです、誇りを持って、私はこの方から訓戒を受けています。でイエス様の足元っていうのはまさにイエス様のお膝元ということができるでしょう。そこに喜んでいく、イエス様の愛のと恵みの支配を喜んで私は受け入れます。それをお膝元でないところで一生懸命使えて働きをして認めてもらおう。だからイエス様が無条件に受け入れてくださるというのはまだ信じきれていない、まだイエス様との関係がそこまでいっていない、そういう姿でもあるんです。旧約聖書にこのような御言葉があります。申命記の第33章の3節、33章3節っていうのだけ覚えやすいんですが、旧約聖書の297ページになります。申命記の33章3節、ここにはこう書かれています。まことに主はその民を愛される、すべて主に性別されたものは御手のうちにある、彼らはあなたの足元に座して教えを受ける。旧約聖書のまだ十字架の救いを受けていない、それどころかまだ約束の地にたどり着いていない、その手前のその申命記、モーセの言葉ですが、そのようなイスラエルの民族も足元に座して教えを受ける。それは主が愛されるからだ、主が性別されたからだと。民が律法を守ったからとは書いていない。神様が愛し、性別し、そしてイスラエルをエジプトから贖いだし、その御手のうちにあるからこそ彼らは足元に座して教えを受ける。ならばなおのことを、主に愛され、十字架の救いをいただいて一切の罪を清められた私たちはこの方の御手のうちにあるのだと。それだけで、だから私たちはただ信じて足元に座して御言葉に聞き入ることができる。そしてそれは誰でもそうなのだということを私たちは伝えることができる。 あなたも主のお膝元に行くことができるのですよ。そう伝えることこそ福音ではなかろうか。ところがマルタは接待のことで忙しくて心を取り乱し、しかもマリアマリアってではなくてイエス様のところに行って、主よ、妹が私だけに接待させているのを何ともお思いになりませんか。私の手伝いをするように妹におっしゃってください。忙しくて心を取り乱してしまった。マルタは主の御前にいて主のためにご奉仕している。ところが彼女は主のお膝元にいなかった。つまりイエス様の恵みのご支配を受けていないで、自分が何をすべきか、自分に思いにすべきこと、もう多くのことに支配されて、なんとイエス様の恵み、それが彼女の心にはなかったんですね。マルタは、マリアが恵みの支配によって許されてイエス様の足元に座っている、その恵みが見えない。だからこそ妹にお手伝いをするように、そのマリアを恵みから引き離そうとする、そんな言葉まで言ってしまうようなものとなってしまった。それをお聞きになられたイエス様がこう言われるんですね。あなたは多くのことに心を配って思い患っている。この心を配って、この訳いいなと思ったんです。心を配る、本当はいい意味のはずなんですね。心を配慮して、もうイエス様のことはお疲れだろうって、いろいろイエス様のことを本当は配慮して、イエス様をお迎えして、なんとかイエス様が本当に喜ばれるようにと、そう心を配っていたはずなんですが、残念ながら多くのことに心を配ってしまったんです。この心を配るって、もともとの意味はこの心が分裂するっていう意味なんです。だからイエス様だけに心を配るはずが、あれもこれもこれも心がいろんなところに配られちゃったんですね。で、心バラバラになってしまった。とうとうイエス様を思う心がなくなってしまった。で、思い患ってる、これ心が騒ぐっていう意味なんです。もういろんイエス様の御声一つ、そこに集中すればいいの、いろんな言葉が入ってきてしまった。心がざわざわざわざわ、その中の一つにも、いや、マリアがあんなところに座っている、本当はあそこを座ってはいけない場所のはずではないか、女の人があんなところに座ってはっていう、そのイエス様の言葉でない言葉、イエス様お疲れになっているのに、イエス様にあんなに話させてって、もうイエス様から直接聞いたのではない、別のいろんな言葉がわわわわ入ってきて、心の中がもうざわざわざわざわざわざわ、あんなことしていいのかしら、そんなこと思っちゃいけないんじゃないか、ざわざわざわざわざわ、もうイエス様の言葉が全く入ってこない。私たちもよくあることではないでしょうか。多くのことは心の中に入り込む、そして多くのいろんなこの世のあんなことしてはいけないのではないかという、この世の価値観や世間体や、また人からのいろんな噂、心がわーっていろんな言葉で騒いでしまう。マリアの心はただイエス様のお膝元で、イエス様のこと、言葉、イエス様のご愛だけ、ただイエス様に満たされていたのに対し、最初迎え入れたのはマルタだったはずです。イエス様でいっぱいになっていたのはマルタだったはずなのに、そのマルタの心はいつしか自分のすべきこと、またユダヤの教え、イエス様以外のいろんなことを、それに満たされてしまって、マリアはイエス様に満たされて解放されていったのに、マルタはどんどんどんどん他のことに支配されて重たい心になってしまった。本当は マリアの姿を見たときに、あ、イエス様の前に沈まらなければ、この騒ぎ立った心を沈めなければ、イエス様に沈めていただけなければと、マリアを見てそう変えられたらよかったのですが、かえってもう完全にイエス様をお迎えするイエス様の御言葉が入り込む余地のなくなったマルタは、もうそのマリアの姿でドーン